詩編26章。私を弁護してください、主よ。私が誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼したことを。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく語り告げましょう。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します。どうか私の魂を罪人と共に、また私の命を血を流す人々と共に取り集めないでください。彼らの両手には放蕩があり、彼らの右手は賄賂で満ちています。しかし私は誠実に歩みます。どうか私を贖い出し、私を憐れんでください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。
最初に2本昔話をいたします。昔々あるところに与助という商人がおりました。与助の商売は繁盛しているものの、不幸なことに一人娘を嫁入り前に亡くしました。また少し前には長年連れ添ってきた奥さんを亡くしたばかりでした。子供のない与助は老いの偽造を大番頭に迎えまして、身代を譲ることにしていました。そんなある日のこと、与助が偽造を連れて取引先から帰る途中、一人の旅の女が道にうずくまっていました。与助が近づいてみると、なんとその女は亡くした娘によく似ているではありませんか。与助はかわいそうに思いまして、偽造に女をおぶわせ店に連れ帰りました。店に帰って女の世話を女中に頼みましたが、あいにく新しい女中が入っていて部屋がないということでした。与助は、わしの部屋に泊めてやればいい、わしは偽造の部屋に行くから、そう言いました。偽造は、旦那様の部屋には大事なものが、万一のことがあったらと言いましたけれども、いやいや、あの女はわしの娘に似ていてとても悪い女とは思えん、大事なものは皆錠前のある戸棚に入っているから大丈夫大丈夫、そう言いまして、その女を自分の部屋に泊まらせました。翌朝、女が与助のところに来て言いました。旦那様のおかげですっかり良くなりました。しかしこのまま旅立ってしまったのではあまりにも申し訳ございません。せめてもう一日旦那様の身の回りの世話などをさせていただき、ご恩に報いたいと存じます。与助は、そんなことは気にしなくていいんだよ、そう言うんですが、女がしきりに願いますので、じゃあ気の済むようにしなさい、もう一晩泊めることになりました。この女のよく働くこと、よく気がつくこと、それは長年与助に仕えてきた女中や下男にも及びませんでした。与助は、鶴の恩返しという話があるが、まるでそのようじゃな、そう言いまして、上機嫌でありました。女が旅立つ日となり、与助は見送ってやろうと部屋に行きました。女が中から言います。旦那様、今お部屋を片付け旅支度をしております。もう少しお待ちください。与助はまた店に戻りまして、 待っていたんですが、いつまでたっても女が出てきません。それで偽造をやって見てこさせました。彼は慌てて、女の姿が見えません、そういう知らせがありました。駆けつけてみると、戸棚の錠前が開けられており、そこに入れてあった大金がごっそりと消えておりました。それを見て与助は言いました。あの女がもう一晩泊めてくれと言ったのは、錠前破りのための時間稼ぎだったのか。ああ、鶴の恩返しと思ったが、鶴どころか、あの女は詐欺じゃった。まあ、たわいもない落語みたいな話でありますが、現実には笑って済ませられない話がいっぱいありますね。ニュースでよく取り上げられていますが、多くの人が詐欺に遭い、財産を失っています。中には、儲け話に釣られたから悪いんだと、その騙される方も悪いんだというふうな意見もありますけれども、みんながそうではありません。借金を背負っている人がどうにもならなくなって、肩代わりをしてやるから、そう言われて信頼すると、もっと大きな借金を背負わされるようになる。また病気の人が医者に行ってもなかなか良くならない。これを買ったら病気が治るよ。そう言われて、聞きもしない高額の薬や品物を買わされるということも多いんですね。以前、耳の不自由な人に、障害を持った人が安心して暮らせる福祉施設を作るからといって、大金を騙し取ったという、そういう詐欺事件がありましたね。で、この事件を起こしました女性は手話ができたんです。だから耳の不自由な人に手話で語りかけて信用させては騙していた。まあ社会的に弱い立場にある人を騙すなどとんでもないことなんですけれども、詐欺師たちは高齢の方や弱い立場にある人たちを狙っていくのです。で、このような犯罪でなくても約束を平気で破る人がいますし、責任を果たさないでみんなに迷惑をかけてしまう人もいます。この人はと思って信頼して打ち明けるんですが、その秘密を誰彼構わず言いふらしてしまう人もあるでしょう。責任者や担当者でもないのに横から勝手な口出しをして自分の思い通りにことを運ぼうとし、そのためにみんなが混乱してしまう。そんなことに皆さん出会ったことはありませんか？そういう人たちに困らせられたことがないでしょうか？聖書は言っています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。まあ、こんなふうに予言しています。この言葉のように、今日人々は、誠実である、正直である、そんなのは一銭の得にもならないんだ。そう思うようになっていますね。聖書は、こうした人々を避けなさい、とその後語っていますが、じゃあ人々を避けるというのは世の中から引きこもってしまうことでしょうか？もしそうだとしたら、私たちはこの世に生きていくことができなくなってしまいますね。それは決して世の中から引きこもってしまうということではなくて、聖書が教えていますのは、世の中のその汚れに染まらないように、その不誠実さの底に流されていかないようにということなんです。 世に染まらないばかりでなく、そんな時代のただ中にあってもなお誠実さを求めている人、そこに価値を置いている人は多くいるはずです。そういう人々のために私たちが励むということなんですね。かつてアブラハム・リンカーンが小さなお店を開いていました頃に、お客さんに渡す釣り銭を間違えて少ししか渡さなかった、まあ、その額はほんのわずかだったんですが、リンカーンは一日がかりでそれを返しに行きました。その時からリンカーンに正直者のエイブというニックネームがつきました。リンカーンには政治上の敵、政敵が多くいました。彼はしばしば孤立させられたのですけれども、彼はその誠実さによって政敵、政治上の敵をも味方につけることができ、そしてアメリカで一番愛されている大統領になることができたんです。彼はクリスチャンに、神様はクリスチャンに世の不誠実さに巻き込まれてはならないというだけではなくて、世の中に大勢いる誠実さを求めている人々の希望の灯火になりなさい、そう教えています。聖書が教えていますように、世の中を暗いとつぶやくだけでなく、そんな中で私たちは誠実さを貫き通しましょう。そして人々の光となろうではありませんか。そのことによって同じように誠実に生きたい、そう願う人たちと共に励まし合って進んでいきたい、そう思うのです。詩編の第26編は、そのように神様が私たちに誠実を求めていらっしゃる、そのことに対する応答の祈りですね。一節にこうあります。私を弁護してください主よ、私が誠実に歩みよろめくことなく主に信頼したこと。ここは読み方によっては随分傲慢な祈りのように聞こえます。自分は誠実さにおいて何の問題もない、まあ自信たっぷりに言っているようにも聞こえます。聖書が言うように、義人はいない、一人もいないのです。すべての人は罪を犯しているのです。清い神様の前に誰も私は大丈夫などということはできないはずです。けれどもこの祈りを捧げましたダビデは、ここで自分に何の罪もないと言っているのではないんですが、しかしどうでしょう、すべての人が罪人であったとしても、罪を悔い改める罪人と悔い改まない罪人がありますよね。許されている罪人と許しを願わないでまだ罪が許されてない罪人がありますね。罪の清めを願って歩んでいる人と、そんなことに無頓着な人もあります。どうせ人間は罪人なんだからと言って罪の誘惑にやすやすと乗ってしまい、それを楽しむような人、それと罪から離れて歩む人は同じ罪人でも区別されなければなりません。ダビデは詩編の25編、一つ前の詩編の中で、こんなふうに言っています。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから、私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主はあなたの慈しみのゆえに。ダビデは自分の罪を知っていました。そして自分の罪を許してくださった神様の憐れみを知っていました。ですから詩編の26の3では、あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けましたと祈るのです。神様の真理のうちを歩き続けることができたのは、神様は私の力によってではありませんでした、あなたの恵みによってでしたと告白しているのです。ダビデは自分の正しさに頼り、自分の誠実さを誇っているのではありません。神様の正しさに頼み、神様から来る誠実について感謝しているのです。 ダビデが言っている誠実さは神様からの誠実さです。誠実という言葉には分かれていないものという意味がありますね。まあ、身近な言葉で言えば双心がないということ、もっと卑近な言葉で言えば裏表がないということですね。多くの人はこっちの人の顔を伺ってこういうふうなことを言い、こういうふうなことをします。で、別の人にはまあその人に気に入られるように、また全く正反対のことをする、行動をしてしまう。つまり心がいくつもあるわけです。顔がいくつもあるわけです。自分の友達が周りの人々からいじめられているのに、自分もその人からいじめられ、そのことを恐れて、その自分の友達をいじめている人たちに調子を合わせてしまった、そのことによって自分の大切な友達を守ってやれなかった、そんなふうに後悔している人の話を私は聞いたことがあります。自分から誰かに危害を加えてやろう、人を騙してやろう、そんな人は多くはないでしょう。けれども私たちが悪意を持って何か企んでいる人、自分たちの思い通りのままを成し遂げようとしている者たちにもし調子を合わせているなら、そういう人たちをサポートしてしまうなら、結果としてその悪事に加担することになるんです。そしてその人たちによって苦しめられているその人への加害者になってしまいます。こちらのグループに合わせ、あちらの人に合わせして二つの顔を使い分けている、まあ二つどころか三つも四つもの顔を使い分けている人がなんと多いことでしょうか。その中には無意識でしている人もありますが、心を痛めながらそうせざるを得ない、そういうことを強いられている人たちもあります。けれども皆さん、神様は一つのお顔しか持っていらっしゃいません。神様は一つの心しかお持ちになっておられません。神様にはできないことが何もない、そう皆さん思われますね、信じていますね。でも一つできないことがあるんです。何でしょう。それはご自分を偽ることです。神はご自分を偽ることができないので、神様はいくつもの顔を使い分けることはない、心変わりをされることはない。神様は神様をないがしろにする者にはどこまでも厳しいお方です。しかし神様の憐れみを求める者にはどこまでも寛容なお方です。神様はまっすぐに、ひたすらにその真実を貫き通されます。神様は私たちが神様に対して不誠実であった時にも私たちに真実を貫き通されてではありませんか。ローマの5の8に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます、そう書いてあります。私たちが神様なんかいない、イエス様が神であるわけがない、そう言っていた時に、いいえ、そういう以前2000年前に神様はすでにイエス・キリストの十字架による救いをこの私のために備えてくださっていた。私はよく質問されます。今から2000年前のイエス様の十字架がなぜ21世紀に生きている私を救うんですか。そんなの2000年前のことでしょう。そこには大きな誤解があります。人は何事も時間が経てば力がなくなると思い込んでいるんですね。私いろんなクーポンもらうんですが、大抵使おうかなと思うとエクスパイアしているんですね。薬もあんまり飲まないもんですから、たまになんか頭痛いな、飲もうかなと思うともう2年ぐらい前の薬でエクスパイアしています。エクスパイアしたのを飲むとなんか体にかえって悪いようですね。時間が経つと消えてなくなるのは、まあ、この世のものは皆すべてそうでしょう。しかし神様の愛は時間が経ってなくなるのではありません。時間とともにますます大きく深くなっていくのです。 2000年前の十字架が私たちを救うのは、生きておられる神様が2000年の間変わらず私を愛し続けていてくださったからです。神様の愛、私は言うときに大きな愛ですよ、深い愛ですよ、豊かな愛ですよって言うんですが、同時に2000年の愛ですよ、こういうのです。2000年経っても変わらない神様の愛と真実だからこそ、それが私たちを救うのです。キリストを信じた者は皆この神様の真実にいつかどこかで出会っているはずです。ギリシャ語で信仰という言葉、それから真実という言葉は全く同じ言葉です。つまり神様の真実に、私たちの真実なんて大した真実ではありませんが、しかし私たちの精一杯の真実が出会うこと、それが信仰なんです。神様の真実と私たちの精一杯の真実が出会って、そこに信仰が生まれます。そしてその信仰から私たちの神様への誠実さが生まれてくるのです。ですからダビデが私は誠実に会いましたというのは、私は元から誠実な人間ですという誇り高ぶった言葉ではありません。真実で誠実な神様、私はあなたによって真実なものとされました、誠実な歩みを本当にあなたの恵みによって力によってさせていただきました、という信仰の告白なんです。ダビデは私は誠実に歩みましたと言った後、よろめくことなく主に信頼しましたと言っていますよね。ダビデは自分の誠実さに信頼していたのではないのです。どこまでも神様の誠実さに信頼していました。神様により頼んで初めて誠実であることができたのです。ダビデは神様に向かって、私を弁護してくださいと一番初めに祈っています。ダビデの神様に対する信仰を一番よく知っているのは神様です。信仰者の誠実さというのは、まず第一に神様に向けられていますから、しばしば人からあの人クリスチャンなのに不誠実だなんて誤解されることもあるんです。しかし主は一番私たちの心を知っておられます。誤解を受け失望するような時は主に訴えましょう。主よ、私を弁護してください。主は誠実なものを弁護してくださいます。私たちの誠実さが神様から来るということを今学びました。それが信仰によって与えられるということを学びました。では神様からの誠実さをもって、今度はどのように神様に私たちは自分の誠実さを表すことができるんでしょうか。ダビデは二つのことを言っています。四節と五節、私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。これは詩編の第一編を思い起こさせませんか。詩編の第一編一節、幸いなことよ、悪者の計りごとに合いまず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人とありますね。詩編の最初の言葉は詩編全体のテーマ、正しいものの幸いということを描いています。正しいものは悪者と一緒に歩かない、罪人と共に立たない、あざける者と共に座らない、歩かない、立たない、座らないというんです。じゃあ私たちはどこに歩くんでしょうか、どこに立つんでしょうか、どこに座るんでしょうか。26-6に、主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。そうありますね。悪者と一緒に歩きません。主の祭壇の周りを手を挙げて神様を褒めたたえながら歩くのです。それから 26の12をご覧ください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。正しい人は正しい人の集いに立つのです。そこで神様の御業を述べ伝え、神様を賛美するのです。26の8にはどこに座るかということが書いてあります。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します。正しい人は神様の家に座ります。そこで神様と神様の言葉を深く思い見るのです。あなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところ、これはダビデの時代には神殿でありましたが、今日の時代には教会です。イスラエルは旧約の教会であり、教会は新約のイスラエルです。教会とはもうよく言われますように建物のことではありませんね。それは教会堂です。教会とは建物がなくてもそこに神様を信じる者が集まるならば、信じる者の集まりが教会である、そう言われます。教会堂がなく野外で集まったとしてもそこが教会になるのです。しかし単に人が集まれば教会になるというのでもありません。教会には人間の集まり以上のものが必要です。スタジアムには人が大勢集まります。人々は野球のダイヤモンドやフットボールのあのコート、またそのゴールを目指して集まるのです。選手たちがそこで活躍をしますと、それに興奮し、そして彼らの栄誉を褒めたたえるのです。コンサートホールにも人々が大勢集まりますね。人々はステージに向かって目を注ぎます。そこで見るもの、聞くものを楽しみます。ミュージシャンやダンサーに拍手を送るのです。では教会では私たちは何に向かって集まるのでしょうか。そしてそこで何を喜び称えるのでしょうか。私は目に見えるものとしては、それは聖餐のテーブルであると思います。聖餐のテーブルはイエス・キリストが私たちのためにご自身を捧げられた、その尊い捧げ物を載せる場所です。これは新約時代の祭壇です。イエス・キリストは死と復活によって全世界のための救いの技を成し遂げられました。そしてもう一度この世界に来られ、その救いを完成してくださいます。イエス・キリストの死と復活と、そして再臨とを覚えるのがこの聖餐のテーブルですね。聖餐式が行わない時も教会には聖餐のテーブルが必ず中央に、そして一段と高いところ、みんながそこに身を注げるところに置かれています。私たちはここに主がおられる、この聖餐のテーブルに向かって人々が集まる、それでこそそこに教会が成り立つのです。それぞれが自分の好きな目的のために好き勝手に集まっても、それは教会にはなりません。イエス・キリストの臨在のもとにみんなが近づき、そこでイエス様にお会いし、イエス・キリストによって養われ、癒され、励まされ、一つになっていく、単なる人の集まりではなく、そこに主がおられる、主の十字架と復活と再臨とが述べ伝えられ覚えられる、それが教会であり教会の礼拝なのです。私が言うまでもなく、皆さんはもう十分に体験していらっしゃいますが、世の中は甘くないですね。誠実に歩むこと、何の価値も置いていない人々が渦巻いているところです。その中で誠実に歩むということは全くたやすいことではありません。油断をしているとその渦に巻き込まれてしまいます。私たちは 私一人が誠実に歩んだところで何にもならない。得をするのは要領よくやっていく人だけだ。そんな気持ちになってしまって誠実さを失いやすいのです。そうならないために私たちはこの正しいものの集いに立たなければなりません。礼拝に来ることが必要です。五節に、私は悪を行う者の集まりを憎みますとありました。これはとても強い言葉に聞こえますけれども、これはその後にあります、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛しますという言葉と一体にして考えなければなりません。主の家を愛する者が悪を行う者の集まりを愛するわけにはいきません。それを憎むのです。偽りを憎むことなしに真理を愛することができるでしょうか。闇を憎むことなしに光を愛することはできないのです。憎しみを憎むことなしに愛を愛することはできないのです。このようなきっぱりした態度、私たちは礼拝で養われてこそ世の中に行っても世の中の不誠実さに流されることがない。その中で神様からいただいた誠実さを人々に示すことができるようになるのです。詩編の他の箇所にありますように、悪を行う者に対して腹を立てて終わることがない。不正を行う者に対して妬みを起こしたりしない。むしろ誠実さに飢え渇いている人たちを励ますことができるようになります。詩編の37の3の4に、主に信頼して善を行え、地に沈み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるとあります。誠実を私たちに尽くし続けておられる神様を人々に明かししていく、そんな私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちに永遠の愛をもって、私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたと語ってくださいました。あなたの誠実な愛こそ私たちの誠実な歩みの土台です。私たちはあなたの誠実さにより頼みます。私たちをこの世であなたの誠実さを表す道具として用いてください。暗い世の中で輝く灯火として用いてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。